今 35% しかないんですね。湿度は 50% を切ると風邪のウイルスが活動します。必ず 50% 以上に保っておけば部屋の中で風邪のウイルスは死んでしまいます。よろしいですか。なぜ寝ているときに喉が痛くなるか分かります？寝ているときは唾を飲み込まないからなんです。唾を飲み込まないので喉や鼻の粘膜が乾いてしまってそこにウイルスがつくんですね。ですから寝るときは特に湿度を上げて寝ましょう。そうすると風邪ひきません。特に電気のエアコンは風邪の大敵です。石油系の燃料のガスヒーターとか石油のヒーターは燃えるときに水蒸気が出ますので割と水分を保てますけれども、電気のエアコンで燃やさないタイプのヒーターは空気が汚れないからいいなと思ったらですね、空気は汚れないんですけど空気が乾燥してしまうんですね。必ずお部屋に湿度計をかけててください。いいですか。持ってない方は100円ショップでも今売ってるんじゃないかなと思うんですけど、 50% を切ったら、そこに加湿すると、ね、故意に加湿するんですよ、ちょっと難しかったですかね。ただこの部屋は広すぎてですね、いくらこれね確か6畳分ぐらいなんですよね。だから全然ダメなんですけど、朝からやってるんですけど 35% より上いかないですね。今年はなんかインフルエンザがね大流行しそうだという話も聞いておりますが、でどうしようも湿度をですね、部屋の湿度を上げられない人はね、実は簡単な方法で湿度を上げることができるんです。それはマスクなんです。マスクをすると自分の体から出た水分がマスクにたまるので、マスクから湿度が補えるんですね。だから風邪をひきたくないなと思った人はマスクをして寝ればいいんです。ちょっと耳が痛かったり鼻が苦しかったりしますけどね。駅伝の選手なんかね、冬場は、ね、ずっとマスクしてます。風邪をひくといけないのでずっとマスクしてますね。なんでこんな話をし始めたのかさっぱりわかりません。ですが皆さん健康でね、部屋の温度より、ね、湿度なんですね、本当冬場は、湿度でこう乾燥注意報とかね、お肌にもそうですよ。お肌 50% 以下の湿度はですね、もうお肌の大敵、変な化粧品なんか買わなくていいんです。湿度を上げればいいんですね。肌の潤いがね、中からなくなってきますから、だんだん年取るとね、外から足して、まあ、私は皆さんの前でこうやってお話をさせていただくものでありますので、風邪をひいたり喉をやられると適面に、困ってしまいますので、いつもだから部屋の湿度ばっかり見てるんです。湿度計ばっかり見てですね、50切ったとか言うとですね、すぐに湯沸かせとかなんか言ってやってるんですね。今日は労働の話なんですね。加湿するのも労働かな。人生の課題は労働だと言われるとなんかがっかりする人もいたりしてね、やっぱり働かなきゃいけないのかなんて、思うかもしれませんけれども、聖書を見ますと、もう神様は人間をお作りになったその最初の時から労働するように作られました。さっきも読んでいただいたんですが、創世記の1章2章を少し何箇所か読みたいと思います。旧約聖書の創世記を開いてください。まず1章の26節から28節をお読みします。創世記1章の26節から28節です。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。 この命令の中にですね、神様が人間に最初に命じられた労働が書かれています。神様が最初に人間に命じられた労働というのは、この神の被造物を支配する、治めるということであります。その最初の被造物を支配するという労働のために神様がアダムにさせられたことは何でしょう。何だったでしょうかね。アダムが最初にした労働、何だと、まあ労働と言えるかどうか分かりませんけどね、一応労働なんですが、名前を付こうとですね、動物に名前を付けた。2章の19節に、主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥、を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれどう呼ぶかを見ておられた。人が呼ぶとそれは全て生き物の名となったんですね。生き物の名前をつけるということを最初の労働として神は人間に課せられました。まあこれ楽しい労働だったでしょうね。まあ生き物に名前をつけたがるっていうのは、こう人間の本性なんですね。やっぱり神様に与えられた労働ですから、全てのものに名前をつけたがるでしょう。違います、ね、星にだって名前つけて、見つけた人の名前とかつけるんですね。田中惑星とかですね、神様が作ったものなのに自分の名前つけたりしてね、もう虫とか、菌類とかですね、カビまで名前ついてますから、これ神様が課せられた労働なんです。だから人間は本能として名前をつけてしまうんです。不思議だと思いません？名前のないものって存在しないでしょ、この地上に。皆さん考えてみてください。私の周りのあれには名前がない。ないんですよ、本当にないんです。これは神が人間、この地球を支配する最初の労働として与えられたことですから、この人間は全てのものに名前をつける。でこの名前をつけるというだけではなくて、それらのですね、生き物や自然を管理するという仕事が人間には与えられているんです。なぜならば、人間はこの自然を生かさなければ、自然がなければ人間生きていかれないからなんですね。空気を吸う、水を飲む、これ当たり前のことですけれども、きれいな空気できれいな水でなければ人間は生きていかれないんですね。しかしまあ現代人はですね、この空気を汚して、水を汚している。神様が与えられた最初の労働に失敗してしまっているんですね。人間が生きていくためには食べ物が必要ですけれども、それらの食べ物っていうのは全て自然から生み出されたものです。最近は人工的に作った食べ物もできてますけれども、マクドナルドとかですね。でもあれでも肉は、いや小麦はやっぱり自然からできてるんですね。どう見たって人工的なものですけどね。人間の食べ物とは思えませんけれども、食べ物なんですね。どんどん安くなってます。どこまで安くなってるんでしょうか。そのうちタダにならないかなと思いますけども、タダにはならないんですね。全ての人間はこう自然を管理する、自然の中から自分の命をの源をもらうわけです。これを自分が好き勝手にしてですね、こう壊してしまってるわけですけれども、これは最初の人間に与えられた労働です。次なる労働はどこにあるかというと、今日の御言葉として挙げた創世記の2章の15節です。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと書いてあります。エデンの園というところにはさまざまな実をならす木があったり、また川があったりしてですね、生き物がいたりして、人間は何にもしなくても食べるものがいくらでもふんだんにあったんじゃないかなと思うんですが、それでも神様は地を耕すことを命じられています。人間はこの糧を得るために働くということは、もうこれは別に罪を犯す前からですね、人間に与えられている課題なんです。仕方ないんです。働かなきゃいけないんです。働かないで糧を得るということはない。ただアダムが地を耕していたっていうんですけれども、それはとても楽しい労働だったと思いますね。 木の実をポッと食べる種があるので、それをピューンと投げてですね、今日あの辺に生やしてやろう、ピューンと投げると次の日そこにスーッと木が伸びてですね、おいしい実がポッとなる。もうちょっと今度深く掘ってみようかなと思ってですね、足でゴソゴソってやって種をポンと植えてやると、そこにまたもうおいしいコシヒカリみたいなのができるんですね。決してしんどい労働ではなかったと思いますね。まあ、今日は魚でも食おうかなと思って、川に行って魚を取ったりね、貝を掘ったり、あの貝塚ってありますよね、三好とかにもあるんですよね、知ってます？貝塚、貝の、死骸というかね、貝の殻が山ほどあるんですね。であれはその元々も貝の死骸であったということもあるし、もう一つは昔の人が食べて捨てた貝の貝だまりであったという、まあ、説はいろいろあるらしいですけれども、アサリ食べ始めるとですね、私も貝塚を作ってしまうと思いますね。皆さん貝塚作るでしょ、小さい貝塚をね。そこにおいしい貝があればね、いくらでも食べて、昔の人はもう貝が山ほどあったので、今年の夏にですね、永田さんの、まあ、お話ししましたけれども、所有している永田家の所有するアサリをの砂浜に取りに行ったことがあるんですけどね、畳2畳ほどでね、バケツ1杯ですよ、こんな大きなアサリ。昔はあんなんだったんでしょうね。今はねないですよ。ただで掘れるところ行ってみてください。3時間で10粒ぐらいしか掘れないです。宝探しのような、もう神様はそう豊かな自然を本来与えておられた。でもそれを人間が、適度に手を加えたり耕したり、取ったりして糧を得るようにされた。耕すということもこれを人間に、つまり、まあ、食べるために食べるものを得るということも人間の与えられた、人間に与えられた労働なんですね。で3番目はさっき言った28節に、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよと、この埋めよ増えよということなんですけれども、これもやっぱり人間の労働なんですね。まあ、これは祝福でもありますけれども、人間が家族を形成するということ、でこれはひいては社会を形成するというのも、これも人間に与えた労働です。先週は家族のお話をいたしましたけれども、そのことともちろん通じるわけですが、家族というものはそのただ単なる仲良しグループじゃないですね。お互いに助け合って、また教え合ったり、いろんなこう支え合いをして作られていくものですから、これも人間に与えられている労働であります。ところが3章で、この創世記の3章を見ますと、人間、最初の人間アダムとエバがですね、蛇に騙されて、神がしてはならないという、食べてはならないと言われたその木の実を食べてしまった。その結果、人間に与えた労働に変化が起こりました。3章の16節に、神は女に向かって言われた、お前の腹みの苦しみを大きなものにする、お前は苦しんで子を産む、お前は男を求め、彼はお前を支配する。人間が罪を犯す前、エヴァはもしその前であれば出産の苦しみはなかったということなんでしょうかね。罪を犯したために出産の苦しみがあると。ただこれはでも出産だけじゃないと思いますね。子供を産み育てるというその全てのプロセスの問題だと思いますけれども、子供を産み育てることは苦しいことだ。だから無痛分娩とからしいですけどね、アメリカでは割と多いらしいですけども、あんなことしちゃいけない、罪の結果なんだから刈り取って苦しんで産みなさい。男は本当に平気でそんなことを言いますね。なぜ男は平気でそんなことを言うかというと、男が女を支配するようになってしまったからですね。これも罪の結果ですから、女性の方は甘んじて男の支配を受け入れてくださいというのは大きな間違いですね。でもそういう社会になってしまっているのは事実なんです。人間が罪を犯してしまった結果、この3番目の家族や社会を形成するというこの作業が歪んでしまったんです。だから神様を信じて、神様を信じたものっていうのは結局この最初に創造されたアダムとエバの状態に戻っているのと同じですから、神様を信じた人は男が女を支配するということからは脱却しなきゃいけない。男と女は同等である、お互いに神様の前に 同列な存在であるということを喜んで受け入れて、それを実践すべきであります。ですからクリスチャンは亭主関白になっちゃいけないんですね。カカデンとかもいけませんよ。お互いに神様の前に等しい関係でなければならない。だけれども罪の結果、その家族を形成するということにいろんな問題が起こって、実際この後ですね、アダムといえばの最初の子供たちのカインとアベルが殺し合いをするわけですね。その他には17節に、神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前の家に土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前はそこから取られた土に塵に過ぎない。お前は塵に帰る。労働は苦しいものになりました。労働は苦しくなきゃいけないんです。楽しい労働なんかあっちゃいけないんです。労働は苦しい、つらい、涙を流し汗を流して、なんで俺はこんなことしなきゃいけないんだ、なんで私はこんなに苦しまなければならないんだと思ってこその労働なんです。これは本当です。そして労働の苦しみを味わいながら自らの罪深さを反省するんですね。スク苦しいなってね。でもその労働のですね、結果を私たちは得ることが許されてるんですね。ただ苦しむだけじゃなくて、そこからパンを得ると、ね、土に帰る時まで苦しむけれども、そこから神は必要なものを与えてあげますという約束ももちろん与えていてくださいます。でただですね、この創世記にあるような自然を統治するということである、あるいは工作をして糧を得る、あるいは家庭を形成するという、まあ、この3つのですね、労働があると創世記は言ってると思うんですけれども、現在社会はですね、この初期の社会とはもうかけ離れてしまいました。今私たちは直接この被造物を支配するというか、そういうことに関わることはほとんどないし、また土地を耕して糧を得ているという方はこの中にはほとんどいらっしゃいません、ね、畑をして作ってらっしゃるというのはここでは何人ぐらいですかね。小沢さんとか河野さんも作ってらっしゃいます ね。本当の労働をまだ続けてらっしゃる方いらっしゃるんですね、そうでない人はですね、なんで俺はこんな仕事してんだろうなというような、なんで私はこんな仕事してんだろうなというようなことが多いですね。特にあの18世紀19世紀以降ですね、この社会の特に先進国の文明が異常に変な方向に発達してしまったがために、人間は全く必要のない、人間が生きていくために全く必要ないもののために働いています。今車社会ですけれども、車は人間に生きていくために必要ですか？車がなかったら死にますか？死なないでしょう、ね、ステレオは必要ですか？ステレオがなかったら死んでしまいます？死なないでしょう。携帯電話必要ですか？携帯電話持ってないと言われるとですね、持ってないと言うとね、驚かれますね。携帯持ってないんです？そんなんで大丈夫なんですか？携帯なくたって生きていかれますよ。電話を持たない人が逆に最近いるそうですけどね、わざと文明に逆らってね。飛行機もなくても生きていかれるしね。でも飛行機がないとサンドラさんはここにいらっしゃらないですけども、船がなくても生きられますけどね。で生きていくために必要のないものを山ほど作ってる、その最高に生きていくために必要のないものは何でしょう？これですね、コンピューター。これこの間私手に入れたんですよ。前から欲しくてですね、これちっちゃいんですけど、これコンピューターなんです、こんなちっちゃいのに聖書まで入ってるんです。ギリシャ語の聖書まで入ってるんです。しかもダビデ・ハイムスが持ってましてね、クソこの野郎いいの持ってやるなと思って、高くてね、たまたまこの間東京行って秋葉原行ったら5000円で売ってたんで、清水からの舞台から飛び降りるつもりで 買いました。まあこれ面白いんですね。生きていくために全く必要ないものなんですけれども、まあおもちゃですね。こんなものを得るために人間は働いてるのかななんて思いながら、遊んでますけども、この近代の社会、まあ現代の社会はですね、人間の労働の質を変えてしまいました。労働の質を変えてしまったがために、人間は労働が神様の与えたものたものであるということを感じにくくなっている。しかし神様はその労働の質が変わってもですね、その労働の中に、質の変わった労働の中に私たちに何か得るべきものを与えようとしていらっしゃることも事実なんですね。勉強もそうですね。昔勉強なんかなかったんですから。勉強も大切な労働ですよ。学生諸君、後ろにいるね、自分には関係ない話だと思っちゃいけない、しっかり労働してください。汗を流して労働してください、音楽を聴きながらチャラチャラやらないで、もう涙を流しながら必死に労働してください、母親が嬉しそうな顔してますけど、もっと言ってくれというような顔してですね、苦しいもんなんですよ、労働というのは。家事も素晴らしい労働ですよね。この間ですね、うちの下の息子が学校の宿題でお家のお仕事を手伝いなさいという宿題、いい宿題が出ましたね。でうちの下の子はですね、言われたことはきちっとやらなきゃ気が済まないんです。私に似てですね、笑うとこじゃないんですよ本当にきちっとやるんですよ。で最初のお仕事は何だったかというと、食卓を拭くという、まあ、自分でね、母親と相談して何がいいか、じゃあ僕は食後のテーブルを拭こうと。したらですね、もう自分が食べ終わったらすぐに拭きたがるんですね。先に食べてしまう、まだこっちは食べてるのにですね、拭きたい拭きたい。でちゃんと拭くと、なんかサインがあるわけですよ。でそれを2週間ぐらいこう続けてね、で学校に持っていくと。またところがですね、ある日もやらないんですよ、机を。タクちゃんどうしたの、机拭かんのって言ったら、もう宿題が終わったって言うんですよまあ終わったじゃないだろうと、ね、そういうための宿題じゃない、いやこういうことは大変だなということをね、学校で教えてもらったんだから続けてやんなさいって言うんですけどね、いやもう終わったから。強情なんですよ、誰かに見てね。ところがですね、またその3日後ぐらいに、ママ何かお仕事ないって言うんですよ。またもらってきたんです、課題を、ね、で今度はじゃあ玄関の掃除しなさい。でこれがやるんですね、毎日きちっとやるんですよ、ね、で期間が終わったらまたやめるんですねどうしようもないんですけども、でそれが終わった後にどうも作文を書かせたらしいんですね。で先週私出かけてたんですけども、帰ってきたら、家の壁にそのタクちゃんの書いた作文が貼ってありましてね、で、おうちのお仕事っていう題で作文があったんですけれども、その作文の中にですね、こういう一文があったんですよ。またショックでね、ショックなので皆さんに紹介しますけれども、いつも僕たちのためにお仕事を頑張ってくれてありがとう。お母さんです。お母さん、いつも僕たちのためにお仕事を頑張ってくれてありがとう。一番お母さんが大変だとしか思えません。一番お母さんが大変だとしか思えませんって言うんですね。小学校1年生でしょ。お母さんは朝から夜まで頑張っていてくれてありがとう。ね、その次にですね、お父さんは夕方までお仕事をしているって書いてあるんですね。お父さんは夕方までお仕事をしてくれてありがとう。お母さんは朝から晩までなんです。お父さんは夕方になると帰ってくるので、夕方までお仕事なんですね。まあ本当絶句しましたね、それを見てね。で女房もクスクス笑ってましたけどね、いいとこ見られてるなと思ってね、でも子供にとってそのやっぱり働くっていうか仕事をするっていう、そのいろんなね、その家事にしても学業にしても会社で働くことにしても、まあ、私のようにこうして教会で働くということにしても、早い時からやっぱり人間は働くことが必要であるということを教えるのは大切なことだと思いますね。し かしさっきも言いましたけれども、この社会の労働っていうのはもういろんな質の労働があってですね、その神様の恵みを感じるということは非常に難しい。会社で働いてサラリーをもらうんですね。しかし神様の労働っていうのはやっぱりそれぞれに何か目的があるんですね。最初の労働、その自然を管理する統治するという仕事の労働の目的は何かというとですね、これは神の創造の神自身の素晴らしさを知るということなんです。神のお作りになった自然の素晴らしさを知り、そこから神を知るということのためにそういう労働を神様は与えられているということです。最近はガーデニングのブームですね。もう昔から、日本人は大好きなんですよ、ガーデニングが。盆栽維持とかね、盆栽はどうもガーデニングって言わないそうですけどね、素晴らしい労働ですね。あれは趣味じゃないですよ、ガーデニングはね、労働なんです。神様をお作りになった自然を学ぶ、自然を管理する、素晴らしい仕事ですね。できない人は見るだけでもいいんです。今日は帰りに御嶽寺に行ってですね、この神様をお作りになった素晴らしい紅葉をめでてお帰りになってください。これも大切な労働の持っていた目的なんです。神様のお作りになった自然を味わい、また知るということはその最初の労働の目的ですから。次なる労働は耕作ですね。耕して糧を得ると。でも直接土地を耕して糧を得るということはほとんどありませんし、農業をやってる方でもですね、その農業をしてお金をもらって、そのお金で生活してらっしゃる。もちろん自分のお家のものも作られるでしょうけれども、それだけで全ては賄えませんから、労働といってもどうしてもその金銭ですね、お金、これはまあ来週のお話なんですけれども、お金にこう関わってきているわけですが、直接そういう作物を作らないという仕事はほとんどですね。でもなぜ神様は耕作させたか、それは私たちが生きていくために神様からの恵みが必要であるということを学ばせるためなんです。ですかつては自分で土地を耕したり物を取ったりして、その糧で食べてましたから、直にですねこの神の恵みを感じることができた。今はですね、遺跡のサナエだとかヤンマーのなんとかだとかですね、もう機械がほとんどやってしまって、で我々はそれをただスーパーで買ってきて食べるだけですから、その米の一粒がどれほど大変なもので、またそのためにどれほど神様の恵みが必要であるかということを感じることは難しくなってます。かつてはそれを感じていたんです。だから世界中のありとあらゆるところで実ったものを、誰かわからないけれどもこれをくださった神様に感謝するということで宗教が起こっているんです。宗教の起源というのはほとんどそうなんですね。人間の心の内に自然にですね、与えられたものを感謝する気持ちが起こる。で今私たちはそういうことがありません。ほとんどの場合ない。もう一日中コンピューターに向かって仕事をしている人もいる、一日中電話かけてる人もいるし、一日中紙に物を書いてる人もいる。そういう中で神様の恵みを感じると非常に難しいですね。しかしその労働によってサラリーをもらったりした時には、私たちはそれは神様からの恵みで、ずっと先の先の遠いところからだけれども、神が与えられたあの土地の恵みと同じ恵みがこうして与えられているんだということを感じる必要があります。感じなければならない。自分が働いて自分の能力と自分の体力と知力で稼いだと思っては絶対にいけないんです。そう思ったらですね、労働の意味はなくなってしまうんです。それは神様が与えてくださった。もうすでに退職をしていらっしゃる方は、その現役で働いて、会社で働いていらっしゃるときに、その十分にも働いてらっしゃったその給料を後からまたいただいてらっしゃいます。でもそれも神様が働いた結果として与えてくださったものですから、それは自分の労働の功績だと思っちゃいけないんです。与えられるものは全て神からいただいている神の恵みだということを分かるようにしなきゃいけない。一番良くないのはですね、銀行振り込みですね。 銀行振込でですね、お祈りしないとお金が出てこないようにしたらいいんですよ。そういう銀行作りませんから、誰か、ね、一言祈ってくださいとかってね、あのこうボタンを押すとよくあるでしょ、こうなんか画面に、画面の上に物を置かないでくださいとかですね、偉そうなこと言うんですよ。何も置いてないよと思うんですけどね、腹立ちますねあれね、うん、今度こう現金を引き出してこう暗証番号をね入れて、で3万円とかっていうか入れて、こう出ないんですね。で一言感謝してくださいとかってね、はい、お祈りしてくださいとかこう出るんですね。で手を合わせてお祈りすると、あのではどうぞ現金を受け取ってくださいとかね、まあ、出たら少しは感じるかもしれません。でもこれは神様が与えてくださったものだっていうことを感じにくい社会になっているの。それを味わうことができるような方法をやっぱり自分で考えなきゃいけない。自分で考えなきゃいけない。献金するってのはそのためにはいい手段ですよね。いただいたものの中からまず神様に捧げるという、そのことによってこれは神からいただいたということを表すことができる。お金をもらったらまず神様に捧げる。全部使って残ったからじゃなくて、いただいたら神様に捧げする。その別に金額じゃなくてね、その習慣としてそういうことを行うことによって、工作によって神が与えようとしておられた神の恵みを知るという目的がそこで達成されるはずですね。そして3番目に、家族を形成する。結婚、出産、育児、教育、助け合い、ね、この今回もですね、皆さんにメールとかファックスでアンケートをいたしましてね、あなたはなぜ、あるいは何のために働くのですか、またあなたの労働はあなた自身にとってどのような意味を持ってますかという質問をいたしました。ほとんどの方は私は家族のために働いていると言われました。家族を支えるためだ、ね、これ素晴らしいことですね。労働によって家族が形成されている。家族を形成するために労働する、これ大切なことですよ。またある方は、労働は自分自身を確認するためだ、働くことによって自分を知ることができる、また労働によっていろんな副産物、人間関係を学んだり、またスキルを身につけたり、いろいろなことが あるというようなことも書いていらっしゃいますけれども、ほとんどの場合やっぱり労働というと家族にこう結びついていくんですね。これ素晴らしいことだと思います。私たちがこの家庭を大切にする、家族を作るというのは、これ本当にいい労働なんです。大切な労働なんです。で、家族を作らない、先週もお話しましたけども、家族は決して自分の肉親だけを意味しない。この教会も私たちの家族ですね。この家族のために何かをするということは神様から与えられた恵みであり労働です。大いに家族を助け、家族同士、家族の中でですね、助け合うことによって神様の労働の目的を果たすことができるわけですね。まあ、私はこういう話をしながらですね、それでもやはり釈然としないものがあるような気はしてます、ね。特にやっぱり借金代社会は複雑な社会で、仕組みは複雑になっているので、単純にですね、自分の仕事はこの神の素晴らしさを知り、また神の恵みを感じ、また神の愛を育むためであるというふうにこう理解するのは難しいと思います。しかしこれは人生の課題として神様が与えられているものですから、私たちが祈りながらですね、労働もやっぱり祈りながらすべきなんですよ。ただなんとなく仕事を得たんじゃなくて、やっぱり神様がそこにこの労働を通して私たちに教えようとしていらっしゃることがあるはずなんです。必ず、どんな小さな労働であっても、どんな小さなことがあるであっても、神様はそこで私たちに何かを教えようとしてくださっているという思いでね、祈りながら今日一日の労働に勤しみたいと思うんですね。イエス様も30歳まで大工でしたね。大工といってもですね、こうカンナや金槌じゃなくて、当時のイスラエルですから石工なんですね。石造りですか、家は木ももちろん扱いましたでしょうけれども、30歳まで 家族の世話をされてね、ヨセフ、お父さんのヨセフは早くに亡くなったと伝説で言われておりますけれども、長男としてイエス様は30年間大工として働かれたんですね。もっと早くね、いくらでも世に出て教えをすることができた。だけどもイエス様は30年間、まあ、生まれてからずっとじゃないですけれども労働された。何でしょう、何のためでしょうか。私たちに労働の大切さを教えるためじゃないでしょうかね。働くことによってイエス様は家族を支えられた。そして働くことによって自らを鍛えられた。働くことによって社会を学び、社会の塩となることを体得されていった。必ず私たちの労働の中にも神様の御心がなされると信じます。お祈りいたしましょう。天のお父様、それぞれに与えられている労働は異なります。しかし生きている間、私たちは何らかの労働を与えられております。また何もなければ探してせねばならない。それは労働を通して私たちは神を知り、また神の恵みに預かり、また神の愛を体験するためであります。どうか神様、私たちが与えられている今日一日の労働の中に神からのメッセージを感じ取ることができるように、また与えられている家庭の中に神の恵みを感じることができるように、そしてまた私たちの家族の助け合いの中に、またこの教会の助け合いの中に神の愛を感じることができるように助けてください。また今この日本は不況にあえいでおります。一家を支えるための仕事を本当に苦労してまた働いている方々も大勢おられますが、神が必要は与えてくださると信じて、どうか平安のうちに携わることができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。